されるものは皆光となるのです。それでこう言われています。眠りについているもの起きよ、死者の中から立ち上がれ、 そうすればキリストはあなたも照らされる。使徒信条を唱和いたしましょう。賛美歌の566番です。賛美歌151番。
Thank you.
聖書を読みいたします。コリントの信徒への手紙2:8-15まで、新約聖書の333ページ。兄弟たち、マケドニア州の諸教会に与えられた神の恵みについて知らせましょう。彼らは苦しみによる激しい試練を受けていたのに、その満ち満ちた喜びと極度の貧しさがあふれ出て、人に惜しまず施す豊かさとなったということです。私は証ししますが、彼らは力に応じて、また力以上に自分から進んで聖なる者たちを助けるための事前の技と奉仕に参加させてほしいとしきりに私たちに願い出たのでした。また私たちの期待以上に彼らはまず主について神の御心に沿って私たちにも自分自身を捧げたので、私たちはテトスにこの事前の技をあなた方の間で始めたからにはやり遂げるようにと勧めました。あなた方は信仰、言葉、知識、あらゆる熱心、私たちから受ける愛など全ての点で豊かなのですから、この事前の技においても豊かなものとなりなさい。私は命令としてこう言っているのではありません。他の人々の熱心に照らしてあなた方の愛の純粋さを確かめようとして言うのです。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は豊かであったのに、あなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだったのです。この件について私の意見を述べておきます。それがあなた方の益になるからです。あなた方はこのことを去年から他に先駆けて実行したばかりでなく、実行したいと願ってもいました。だから今それをやり遂げなさい。進んで実行しようと思った通りに自分が持っているものでやり遂げることです。進んで行う気持ちがあれば、持たないものではなく持っているものに応じて神に受け入れられるのです。他の人々には楽をさせて、あなた方に苦労をかけるということではなく、釣り合いが取れるようにするわけです。あなた方の現在のゆとりが彼らの欠乏を補えば、いつか彼らのゆとりもあなた方の欠乏を補うことになり、こうして釣り合いが取れるのです。多く集めたものも余ることはなく、わずかしか集めなかったものも不足することはなかったと書いてある通りです。お祈りいたします。目に深き全能の真なる神様、5月に入り、その第二次手術に恵みによってこのところに兄弟姉妹たちを招き、共に賛美し祈り、また御言葉を聞くことができます幸いを本当に心から感謝いたします。本庁をお使わせくださいました鈴木京子先生を先生の上に豊かに聖霊を注いで、御旨を存分に語らせ思いますように、また聞く私たち一人一人の心も霊によって清められ、御言葉を通し御旨をしっかりと受け止め、 新しい一周を御言葉と歩めますように、私たち一人一人を聞く意味あるものとしてください。ただいまからの礼拝を御手に委ねます。感謝と願い、主イエスキリストの御名を通してお参りさせています。アーメン。賛美歌391番お起立。
いろんな教会を建て、あとそれを潰そうとする動きに対して本当に苦労しました。しかしいろんなことをして、第2コリントの人たちもテモテ、テトス、そして彼が何回も行って説得しようとしたために、やっとパウロの言うことが分かったっていうことで、本当に先週のところはとても喜びました。でパウロはたくさんの教会を建ててきましたけども、一つはいろんなところをまた巡るのに、マケドニア地方の教会、フィリピ、テサロニケ、ペレアに対してエルサレム教会がとても金銭的に困った状態になりました。ですからそのために募金をして歩いたっていうことが言えます。エルサレムのために祈り捧げてくださいということをいろんなところに言います。ところがそれに対してパウロはそのお金を自分のものにしてるとか、いろんな悪口を言う人が出てくるわけです。でパウロはそれでもそれでもいろんなところでエルサレムのために献金を募金しました。で今日のところはマケドニア州の諸教会がに対して、彼らは苦しみによる激しい試練を受けていたのに、その満ち満ちた喜びと極度の貧しさがあふれ出て、人に惜しまず施す豊かさになったということです。っていうのはそのフィリピとかテサロニケとペレアとかっていう教会の人たちは本当に激しい迫害に遭いました。試練に遭いました。その人たちが信仰に目覚め、イエス様が自分のために十字架にかかってくださって許された、神の子となったっていうことが本当に分かって、喜びにあふれた、そのことを知ります。そしてその貧しさがあふれ出て、人に惜しまず施す豊かさになったっていうことを言ってます。私は明かししますが、彼らは力に応じて、また力以上に自分から進んで聖なる者たちを助けるための事前の技と奉仕に参加させてほしいとしきりに私たちに願い出たのです。本当に彼は嬉しかったでしょう。私たちの期待以上に彼らはまず主について神の御心に沿って私たちにも自分自身を捧げたので、私たちはテトスにこの事前の技をあなた方の間で始めたからにはやり遂げるように進めましたっていうふうに書いていきます。さあ献金っていうのはですね、まあ全然教会を知らない人は、教会はお金がいらないと思ったのにお金取るじゃないかとかですね、いろんなことを言う人がいます。また入場料のような感じがいたしたり、お賽銭のような感じがいたしたりして、献金っていうことのおすすめはとても難しいです。しかしこの献金っていうのは信仰の一番顕著な表れのことでありまして、まあいろんな奉仕をしたり人に仕えたり慈善をしたりすることも大事なことですが、神様に愛されてる、神様に生かされてるっていうことを本当に知った時に、神様感謝しますっていうふうにして差し上げる、捧げる、それが献金であります。その辺のところがなかなか伝わらない、新しく来た人にあまりそういうことを言うもんじゃないとかですね言って、こうそしていつの間にかですね、 献金のおすすめをするのは牧師の社儀のためにするんだっていうような感じになってきて、牧師もそれをこう遠慮して言わないっていう人もいます。教会の家のため、牧師の社儀のために献金しなければならないっていう考えがところどころで見かけられます。私はなんと乏しい考えだろう。どうであろうと神様に私は生かされ、救われた、神のことされた。それに対して神様からいただいている10分の1は神様のものである。その10分の1献金っていうのはとても大変なことです。だから無理をしちゃいけない。少しこの前も言いましたように頑張ってやりましょうと私は勧めます。そしてまあ遠いとこから交通費を出して往復夫婦で2000円以上になる人が大阪の教会に来ていました。でその人も年金が少なくて大変です。だから私はあまり無理をしないでこの教会に来たいって思うなら、その交通費も入れて全部で自分の位置になってもいいよっていうふうに、そんなふうにこう少し気楽にできるようにお勧めしたりもしました。まあ何しろそういうふうにして神様のものだ、神様のために捧げるっていう、そういう思い持つということが献金であります。だけど教会によっては、あんな牧師の社員になるんだったら捧げたくないって言った人がいまして、ある教会ではとんでもない牧師がいまして、私から見てもちょっととんでもないなと思う人が毎月1万円してたのを5000円貯めてね、私のとこに不満を言いに来て1年6万円貯めてですね、持ってきたものがあります。ちょっとそれはどうかなと思いましたけど、ありがとうって私いただいたんですね。どっちにしたって神様に捧げるんだからと思って、都合のいいように考えましたけども、本当にそういうふうに捧げたものが本当に心から使われるっていうならばできるけどっていう、その辺が見えてくると人間的に計算してしまいますね。それはいかがなものかと思います。ある人が牧師につまずいたから、もう私は1万円してたけど2000円にしますって言った人がいましてね、ちょっとそれは神様は向いてるよって言ったけども、いや牧師はたくさん借金もらってんだから、その足しになるのは嫌だとか言って、そういう風になっちゃうんですね。でそういう風に計算するっていうのは乏しい考えです。何しろ神様に捧げる、感謝しますっていうことを表すのが献金であります。で、それが正しく使われるように御心に沿った形で用いられるように祈って、そしてまた意見を出していくっていうことが大事なんだろうと思いますけども、どうもですねこの献金のことに関していろんな教会で聞いてみますと人間的な考えがたくさん入っているように思います。それこそ突き抜けなきゃいけない。それを本当に神様に対してする。だから私は大阪の教会で 2,3 年に1回ですね、皆さんに養ってもらってない、私も神様に捧げてる、そして神様からいただいてる、だから養ってもらってるって思うような牧師は良くないと思いますね。でもそういうふうに思って気を使って一生懸命勉強してね難しい説教する人もいるんですよ。おかしいですねだから何しろ人間的に考えたらとんでもないことに教会はなるんです。だからもう本当に精一杯自分の捧げるものを自分のできる範囲で 感謝しますって言って一番初めにこれも言ってこれも言ってこれが言ってこんだけっていうんじゃなくて、お金が入ったら一番初めにそれを神様のために取っておくっていう、その信仰を持ちたいものだと思うのです。献金っていうのは献身です。献身でない献金は心理的な強制を伴い義務的なものになってしまう。神の恵みに対する全生活を挙げての応答という性格が見失われてしまう。自分の側の負担能力と額の多少に注意が集中してしまう。そのような献金が他の援助に用いられるときには、与える側の優越感と受ける側の屈辱感を生みやすい。主にある交わりが強められるよりも弱められ、断たれる危険すら生じてくるという言い方をしている人がいました。本当に献身的でない献金っていうのは強制してしまう。そして重荷になってしまう。義務的になってしまう。で、人に援助するのもいつの間にか優越感でやってしまったり、受ける側は屈辱的になってしまう。そういう危険性がございます。献金する者が自分自身を主に捧げ、自分とその所有の一切を主の手に委ねるときに、献金はまことに主のものとなり、受けるものも主から受けることになります。九章の六節に、惜しんでわずかしかし、まかないものは借り入れもわずかで、惜しまず豊かにまくものは借り入れも豊かなのです。各自不肖不肖でなく、強制されてでもなく、こうしようと心に決めた通りにしなさい。喜んで与える人を神は愛してくださるからです、という言葉があります。お金は生き物です。使う人によって豊かになり、また貧しくもなります。万が一金銭的に恵まれた人が捧げ物を渋りやすい。貧しい人が本当に心から捧げる。一女性が一生貯めたお金を行為のために用いて、イエス様の足をこう拭いた。それも捧げ物であります。そういう精一杯の捧げ物、捧げたくなる、その信仰が大事であります。ないことを理由に捧げることを渋る人は、富が神から来ません。マケドニアの人たちは苦しみました。試練にいつも会いました。ですからエルサレムの人たちの困難がよくわかります。苦しみを経験した人は他の人の苦しみを思いやることができます。持つことが悪なのではなくて、富を管理する人が神に従うという信仰を持ってお金を用いる。自分の欲や誇りに それを費やしてしまう。それはやがて足りなくなることになります。箴言の11章の24節に、施し散らしてなお富を増す人があり、与えるべきものを惜しんでかえって貧しくなるものがあるというふうに書かれています。昔からまく人は刈り取る、本当にそうだと思います。与えなさい、そうすればあなた方にも与えられる。押し入り、ゆすり入れ、あふれるほどに、はかりをよくして懐に入れてもらえる。あなた方は自分のはかるはかりで、はかり返されるからであると、ルカの6章28節。いろんなところにそういうことがいっぱいあるなと、今度また思いました。自分一人を、自分の家族だけを喜ばすために用いられるお金は、その人一人のところにとどまります。しかし人のためにそれを用いたならば、喜びは何倍になって返ってきます。この先週の水曜日、木曜日、急に火曜日にですね、熊取教会、私たちが開拓した教会で、たった一人の信者の人、その人が種になって、私ども夫婦が3人で開拓した教会だったんですが、それが30年前です。34、5年前から家庭集会して、その人が来てました。その人は川崎からご主人が仕事を辞めて地元に帰ってきた方ですが、ご主人の里が兄弟いっぱいいらっしゃるので、なかなか理解してもらえない、家庭集会に隠れるようにして見えました。で、3、4人地元の人がいらしたんですが、いざ街道、土地を買って街道を建てようかって言ったら、いろんな理由でですね、残ったのはたったその一人です。逃げたいと思います。ところがその人は逃げませんでした。で、私たちは泉大津教会の子供の教会じゃなく、3人で開拓、囚人と2人で開拓伝道で、そのこの前亡くなられた方と3人でやりました。よく勇気を持ってね、隠れるようにしていらしたもんだと思います。残ってくださったもんだと思います。それほど時間とお金を捧げた方です。その方が87歳になってこの前亡くなられました。ところがその方がですね、たった一人のクリスチャンなのに、娘と息子を一生懸命で連れて教会に、教会学校から来てずっと教会に通ったために、その娘と息子も洗礼を受けて、その子供たちも5人孫さんがいます、みんな洗礼を受けました。相手の方も教会で知り合った方ですから、みんなクリスチャンホームになって、お父さんだけがノンクリスチャンです。なんだか俺だけがのけものにされてるって言って悲願でおられたそうですけども、まあ親戚の手前、なかなかそうはいかない。ただ礼拝には教会が立った後はいらっしゃいました。その亡くなられた姉妹がですね、土地を買って街道をどうかしようっていう時に、 先生、私は地元ですから、みすぼらしい教会だったら来れません。きちっとした教会にしてください。何にもお金がないのにおっしゃるんですね。私たちが持ってたと家をでも1300万で、あと集めてもですね、なかなかだったんですね。4300万土地がしましたよ。でそれにまた建てなきゃいけないから、どうしますプレハブ建てようとしたんです。そしたらプレハブが300万ぐらいでね、明日契約しようと思ったらそこにビラが入りました。街道はお金でなく信仰で建ちます。びっくりしました。ですぐ電話したら西村さんという人が来て、泊まらなきゃいけない、ここから18キロ離れてますから、泊まって国会しなきゃいけないから2階建てが必要だ。30坪ぐらいですね、600万で建ちますって軽く言うんですね。そんな30年前でも600万で建つはずないって言ったんですけど、まあそれでいろんなことがあって結局600万で建ちました。でそれに対しても本当に3人でしたから、このグロリアさんはむちゃくちゃな人で、計画性がないですね。だから先生今度まで100万持ってきて、次は200万っておっしゃるのね。そしたら役員会をちゃんとしてたらみんなの意見が出て即答できませんよ。だけど3人でしたから、さっさと中さん大丈夫って言って、はい先生の言うとついてきますって言ってね、その人が言って、そういうふうに立ったんですね。不思議なことがいっぱいありました、まあ、そんなこと話したら2時間3時間になりますからやめますが、何しろその人が亡くなられたんです。でこの前ね、何はともあれ行かなきゃいけない、でなかなか辺は関西空港のすぐそばですから、ホテルがなかなかないんです。外国の人が来てね、でどうしようかって言ってたら、パソコンの上手な人が遊びに来てたんです。そしたらパッと取れたんですよ。そのお知らせくださった熊取の人に、ホテル取ってくださいって、先生なかなか取れるもんじゃないよって言ってね、だからフェリーで お葬式に来なさいよって言ってね、もう大変でした。だけど新幹線を全部その人が取ってくれた。あ、これは御心だと思って前夜式からね行って、で最後まで残って火葬場まで行って、そしたら教会牧師さん夫婦と信者さんと私で4人、あと8人が娘婿と孫たちで8人が、ところがみんなクリスチャンで、そのご主人が5年前に今88歳ですけども、83の時にうるさいお兄さんが亡くなられたんですね、すぐそばに。そしたらお兄さんの奥さんが、あんたもう洗礼受けていいよって言ったんですね。ちゃんとねこう礼拝にずっといらしてたから、それを気にしてたの分かったんでしょ。それで、あ、分かったって言って83でね洗礼受けられたんですよ。ほんと不思議です。でそれからずっとお二人でいらしてたんですけど、そのご主人がもう仲間に入れたわけですよ、クリスチャンの仲間。不思議でした。一緒にお食事するじゃないですか、火葬場でね、お骨拾いするまでのその時に12人がみんなクリスチャンでした。そして私が、やおら、あなたのたちのおばあちゃんが言ったから、ちっちゃなかわいいね教会が建ったのよって、かわいいって言ったら、ある程度分かってたけど、いろいろ分かんなかった。そこでもう一つ分かったことは、ご主人がなんか一生懸命行きました。川崎にいる時も子供一生懸命連れてね、僕は仕事で忙しかったから、帝国産業に勤めてあったんですが、忙しかったからあれだけど、家内はもう何かのように一生懸命教会行きました。でそのうちに子供たちも教会礼拝 するし、子供孫たちも洗礼を受けるし、僕一人になったんだよって言ってね。で、あの教会立つ時に、よう分からんけど、まあ一生懸命、まあ献金したらいいよって言ってあげたっていうことで協力なすったわけですね。だから、そしてもう一つは、そんなことできないだろうと思ったけど、先生はお医者さんの娘さんやから、なんとかお父さんから何百万ももらえるやろうと思ってましたよって言ってね、大丈夫だと思ってましたよ、とんでもないって言いました。私はね、親に頼ったら神様が与えられない、だから親を背いたから、献金はしてもらった、何十万かはしてもらいました。だけどあとはね、全国から集めたんです。2000万集まったんですよ。すごいでしょ。だからそういうね、神様が与えてくださった、全部投げ出したらちゃんと与えてくださった、その世界ですよって言ったら、みんなびっくりしてね、知らなかった、ある程度は知ってたけど知らなかった、でもあなたのおばあちゃんたちが、おばあちゃんが一人残っても先生についてきますって言ってついていらしたから、あの小さな大草原の小さな家のね、教会みたいな可愛いあの赤い屋根のね、あのお家の教会なんです。で、熊取のなんか有名なあの牧師さんが有名ないくつかの建物の中に入ってるんですって。大したもんですねって言ってね、それで30年経ってるのに、アメリカから全部資材持ってきたから安かったんです。建てる人もボランティアですから安かったんです。でね、ふかふかの絨毯です、ベージュの。それが30年経ってもね、あんまり汚れないでね、そのままなんですよ。びっくりしますね。で、これ張り替えなきゃいけないねって言ったんですけど、こんなふかふかを買ったらえらいことになりますよって言ってあったけど、それもね、一巻買ってきました、あの送ってきました。それを道の坂にずらーっと並べてね、カッターでチッチッチッと切ってね、どんどんって置いてね、引いたんです。だからね、もう本当に破格のね、やり方でやれて素晴らしかったです。で、それもそれこそ、その中さんっていう方が、亡くなられた方が一人でついてきて、すっごい冒険だと思います。何もないのにね、何するかわからないのについてきて、あれよあれよあれよって、私は奇跡の連続を見ることができて幸せでしたって言ってね、あの私みたいにチャランプガンじゃないんですよ、きっちりした方なんですよ。それがよくついてこれてなかったと思ってね。だからもういろんな話がありますが、本当に捧げるってことは多くのものを与えられる。私も牧師館にいろんなこう豪華なものがいっぱいあるんですよ。いらしたら分かりますけど、だからある人が、先生のとこ金持ちやな、あのね、言い方がひどかったですよ、共稼ぎしてるからやってるのによく言うわねと思ってね、そんな言い方する人いるのかと思ってね、びっくりしました。そんな感じの人もいるんです。だからこんな豪華なね、絨毯引いてテーブルがあって、こうして全部もらい物だし、安く買えたしね、ほんと不思議なんですよ。だからそういうふうにね、神様はしっかりね、答えてくださる。だからそれは先生、牧師だからだとかね、教会だからだじゃなくて、お一人お一人の生活の中でもそういうことが起こります。だからどうぞ皆さん、与えてください。そして溢れるばかりにいただこうじゃありませんか。お祈りいたしましょう。天の地なる神様、あなたはすべてのものを私たちに与えてくださり、賜物もお金も、いろんな生きていくものも備えてくださっていることを感謝します。そのものを自分のものではなく、乏しい人、貧しい人、困っている人のためにもそれを流すことができますよ。与えることができる信仰を与えてください。そして教会も その信仰に立ってみんなが心から捧げ、その捧げ物を十二分に多くの人を潤すために用いることができる歩みをさせてください。5月に入って爽やかな風が吹き出しましたけども、天候が不順で体を壊す人がたくさんおられます。どうぞその上にあなたの守りを与えてください。特に高齢者の方々、それぞれにあなたの癒しを与えて力を与えてくださるよう、また大変な中で暮らし、不安定な中で暮らさざるを得ない多くの人たちを顧みてください。またそのために用いられているボランティアの人たち、それぞれ働き人を力を与えお用いください。世の指導者たちが何が一番大事なのか、世界を平和にするためにはどうしたらいいのか、一生懸命でなり知恵が与えられ、人々に使えることのできる指導者にしてくださるようにと切に願います。一週間の歩み、あなたに与えられた恵みを他の人にもお与えできるような証人としてください。お使いすることができる証人としてください。聖霊を一人一人にお与えください。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の聖餐式を行いますから、賛美歌の204番の1番と2番を賛美歌しましょう。主のパンを食べ、その杯を飲むこともないよう、自分をよく確かめて聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく望んでおられます。 また神の恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今聖霊なる神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主が再び来られる日を待ち望みたいと思います。お祈りをいたします。天の父よ、御子イエスキリストの生涯、とりわけその苦難とし、復活と昇天と覚えて、この聖霊天に讃えられている大いなる恵みを感謝いたします。深い憐れみにより、私たちの祈りを聞き、御言葉と聖霊によって、このパンと葡萄酒とを成立しています。そして救い主イエスキリストの御名に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預かるさせてください。私たちが今身元で仕える聖徒たちと共に皆を賛美いたします。御子と聖霊と共に支配される全能の父の、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。皆さん解散いたします。これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために、主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、御子イエスキリストとの交わりに預かりましょう。聖霊を、私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスが私たちのために流された主イエスキリストの血をです。主があなたのために血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って御子イエスキリストと共にを味わうべきであります。慈愛の神よ、あなたは限りない憐れみをもって私たちを招き、聖餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエスキリストとの絆を固くしてください。罪の許しと永遠の命を約束して、神の国を継ぐ望みを新たにしてくださいました。今聖霊の助けに感謝を持って、この体を生きた聖なる備え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝であることを決め、 ますます励んで死に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、キリストの苦しみに預かり、時がよくても悪くても御言葉を述べ伝えることができますように。死を常に恵みと祝福と私たちに満たし、終わりの日まで主の道を歩ませてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。ご一緒にお座りになったまま204番3番4番を参加します。
より御言葉を受けることができました。聖書に沿って毎週届けていただけるこの時間をとても大切に思っています。自分の持っているもので神に受け入れられ、また新しいこの1週間を豊かに導いていただけるよう主の御名を通してお祈りします。
賛美歌2編の188番。
主が御顔を持ってあなた方を照らし、あなた方を恵まれるように。願わくは主が御顔をあなた方に向け、あなた方に平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりが、あなた方一同と共にいついつまでもありますように。アーメン。
アーメン。